はい、始まりました。第14回人類滅亡プロジェクトの人間界電波ということで、もう年の瀬ですね。2021年激動でした。最後の2021年最後の人間界電波になります。ひとまずこの12月のこの14回まで出てくださったゲストの皆さん、そしてリードギター、サポートギターのシュウくん、シュウくんは3回に1回、出てくれてたんですけど、本当にもうありがとうございます。たくさんのお便りも届いて、今年はもう充実した1年だったと思いますね。もう、ちょっと今もう寝起きなんですけど寝起きでもパッて思い出せるぐらい今年は大きいことがたくさんありすぎました。タイアップに続いて新聞、テレビ、ラジオ、いろいろ本当にありましたね。カラオケもありました。去年の今頃は上層線をリリースして間もない頃だったんで、こんなことになるとは、正直みじんも思ってなくて、たまにこう体とか心が追いつかなくて、なんかうわあーってぐちゃぐちゃになってた時期もあったんですけど、なんとかここまで走ってきたなって感じです。ちょっととりあえずゲスト紹介していきます。本当にこんな感じなんよ。今日のゲストは、人類滅亡プロジェクトで、この前の、テレビ出演から、スタイリストを担当してくれてます。いや、その前からしてるね。下北沢シェルター公園から、9月26日のシェルター公園からスタイリストを担当してくれてます、リーラです。リラくんです。よろしくお願いします。
こんにちは、お願いします。
ちゃんとラジオ用の声を作って、えらい。
ラジオですもんね。
ラジオですから、自主とはいえどこんな感じで本当にもう日によっては寝起きとか、あと二日酔い明けとかにこうバッて撮ってるラジオなんです。人間界電波っていう名前なんですよ。もっと元気な時にしたかったな、これ。そう、リラ君はどんな人なんですか？何をしてる人なんですか？
どんな人？まあ今学生なんですけど、一応スタイリスト、プロっていうか、まあ有名になって、まあ普通に職としてスタイリストになれたらなって思って今活動してます。
そうやね。もう卵どころか、もうなんなら全然スタイリストの卵というよりかはもう全然ヒナの状態で動いてるような勢いの人ですね。で、まあここ二人の出会いは言っていいのか、バイト先だね。
あ、それは言いましょう。
そうそうそう、某大手コンビニチェーン某大手コンビニチェーンをで知り合って、で、あれどっちが先に入ったんだっけ？
カンキさんですよ。
あ、俺の方か。俺の方が先に入ってて、で、まあ一緒の夜勤で入ってて、
初めは研修でしたかね。
そう、研修で、そうね。で、俺がものすごく先輩面まあ先輩で、こう教えて、でこうコンビニで暇な時間が多いからね、その喋ってたら多いとやってんのかいと。あのコンビニでもすごい漫画家志望も、昔いたらしくて、で、あと現役で声優志望がいてい
ましたね。
あともう一人女の子が TikTok でバズっててみたいな。なんか結構その夢を追っかけてる系がね多くてね、それで意気投合して、なんか一緒によかったらやってみんひんかって言ったら、あのシェルターか 初仕事でつながって、でこの前のテレビのやつもやっていただいてって感じで、もう地続きでいろいろやっていただいています。本当にもう今年はその2本だけかな。
そうですね、今のところ、ね、うん、
なんですけど、ちょっと来年からこそちょっと がっつり本腰入れてやっていこうかと思ってますんで、ちょっとお願いします、うちのリーラ君を。
そうですね、うん、ぜひぜひ来年からちょっと気合い入れて、
うん、ちょっとあまりにもさっきそのラジオが始まる前にも話してましたけど、もっともっとビジュアルとか力を入れてもいいんじゃないかというお話をしてて、うん、本当にその通りで、人類滅亡プロジェクトという、こうド派手な名前なのに、今結構普通の服装とか、まあ、なんなら僕とかもうすごい服装とか無頓着な方だからT シャツ1枚でライブ出たりとか結構平気でしちゃってたんで、なんかちょっとそういうところにも気を使えるようなアーティストになっていこうかなと思います。来年からはちょっと本当に、今年はいろいろきっかけのある1年でしたけど、来年はがっつりもうね、結果残し放題の、まあ今年もそうですけど、
す、
ね、なんかもっともっとこうね、貪欲にいってもいい、
勢いあるバンドにしていきたいですよね。
うん、
本当に。
やし、なんか今年はすごいお客さんとか、あと企業の方とか、あの関係者の方にすごい自信をつけてもらった1年だったんで、ちょっと来年はその自信を武器に、うん、もうどんどんどんどんもっとやばいところに突き進んでいける1年にしたいなって思ってますんで、もう来年の抱負を言っちゃってしまってるけど、うん、そうだね、これは最後に言うつもりだったんだけど
言っちゃった、
うん、そう、もう来年をやばい1年にしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、ちょっと長くオープニングトーク喋りましたけど、タイトルコールをやっていきましょう。人類滅亡プロジェクトのつったらせーので、ニンニンカイ電波って言うんだけど、こうニンニンカイ電波打つもなんかふざけたトーンでお願いしてます。ニンニンカイ電波みたいな、こうこのラジオはなんかそのね、ちゃんとしないが目標なのそうそう、ちょっと息抜き程度にっていう、あまり力を入れてないものにしていこうと思ってね。基本的に俺ってその SNS とかやっぱすごいしっかりめに告知してるし、
そうですね、
うん、やし、こう MC とかでもやっぱなんやろ、おちゃらけたりとか、まあ、緊張しててできないから、だからこういうオフのところは見せていこうかなと、こういうところで、限定的なところでじゃあいきますよ。人類滅亡プロジェクト、はい、第14回人類滅亡プロジェクトの、せーの、ニンニン回転パーこんな感じで、そうで、こういう空気になんねはい、始まりました。今日のゲスト、改めてスタイリストのリーラ君です。よろしくお願いします。
お願いします。
そうですね、今月先月 のゲストは3回に1回の月だったんで、シュウ君、
シュウ君、リードギターのシュウ君だったんですけど、
シュウ君の話をすると、シュウ君もタイアップ決まってましたね。ポインティさん、株式会社ポインティさん、ね、若者にすごい人気があるらしくて、
純愛団でしたっけ。
純愛団、すごいすごい話よなんかシュウ君と俺って本当にずっと一緒にいるし、もう家もこんなに近いから徒歩ね、
すごい近い
ですね、数分でもう要は遊んでる、酒飲んでる中のこの2人がお互いのバンドでタイアップを獲得するっていうのは、なんかもうアニメみたいなアニメみたいな話で、ね、今年はちょっと タイミング見つけてね、しゅうくんと2人でもちょっと打ち上げしたいなって思ってます。もうほんと頑張りすぎたんで、タイアップね、僕は鉄道会社さんとタイアップ、なんかちょっと今喋っててマジかって思ってたけど鉄道会社さんと僕は今年タイアップをさせていただいたわけですけど、まあ大体そのタイミングぐらいかな、リラックンとコンビニで喋ったのは。
そうですね、でも知り合ってからはもう結構早かったですよ。結構知り合ってもう 1,2 週間でもう何をやってるんですかっていう会話から、もうライブの衣装をやってくれないかと、
やってくれないか
いう話になりまして、
スピード感が良かったね。
早かったですね。そこからもう9月29日には衣装をお願いされてるんで。
そうね、でもう急ピッチで用意してくださってみたいな、すごかったな。今年は本当になんか一個一個のスケジュールがタイム感がすごくて、まあ、純粋に俺があのタイムそのスケジュールを組むのがめちゃくちゃ下手くそっていうのもあるけど、そうこのラジオではずっと愚痴ってるんだよね、あのスタッフは欲しいと
そうなんですか。
そうちょっと やばいよね。あのそのリラ君はもう専属のスタイリストになってくれるから、そのグループラインに入ってくれてるじゃん。もう
そうですね、
もうドタバタだよね毎回。
いやもう本当に
今だ、今もう現時って
今すごいんですけど
今がすごいもうピリピリしてるんだけどピリピリしてて、もうその理由がやっぱそのリーダーが僕なわけじゃないですか。僕がソロプロジェクトなんで、で、ね、でこう一人でスケジュール組んで作曲作詞して、もうセットリストセット図をライブハウスに送ったり、企業さんからのなんかがあったら全部メール返したりしてて、もう時間が足んなくて、
もう全部やってますもんね。
もうねすごいことになってて、頭の中が LINE とかもちょっとぐちゃぐちゃってなっていて、
ぐちゃぐちゃですよ。
で結構そうぐちゃぐちゃにならないようには気をつけてはいるんですけど、ちょっともうそれでも追いつかないぐらいやっぱいろんな話がこう交差してるような1ヶ月が続いていて、すごくありがたいことなんですけど、でもちょっとその来年はね、そのそういうとこも詰めていこうかと。
そうですね、
うん、そういう一年にしたいですね。ちょっと環境を整えたいというか、うん、
ちょっと僕が聞きたいことがあって、
おラジオ
ラジオでちょっと、
うん、
なんだろう、みんな皆さん、
うんうん、
ライブの衣装だったりとかどういう印象を持たれてるのかなと。
ああ、その人類滅亡プロジェクトの衣装。
そうなんですよ。まあそんなに何だろう、目立ったことはまだしてないんですけど、うんうん、まあ先日あった東京ブロードキャストフェスだったりの映像を見ていただいた方は多いと思うんですけど、
うんうん、
その方に聞きたいんですよね。
ああ、どういう印象というか、
どういう印象というか、
うん、今のとこね、でもね、その衣装についてはあのあんまりぶっちゃけね、あのここが良かったあれが良かったっていうのはまだ届いてなくて、まあ印象的な衣装まだ着てないっていうのもあるんだけど、
はい、
でもまあシェルターはすごくあった、反響は。
あ、
その統一感があったみたいなお話はあって、
はい、
やっぱでも統一感って大事だなって思ったね、なんかね。
そうですね、グループに活動してる以上は、う
ん、以上はソロプロジェクトって言ったってね。
そうですね、
うん、だからそういうのがいいかなと俺は思ってるんですけど、もしよかったらちょっとお便り、
そうですね、
でちょっと来月のゲストはまた違うんですけどでもうん、ちょっと聞かせてほしいですね。
そうですね、何か
いいか
あれば、
あればもうガンガンちょっとね取り入れていきたいんで、
はい、お便りください、
うん、お願いします。
お願いします。
そんな感じかな。じゃあちょっと今月のお便りを読ませていただきますね。まず
いきましょう。
で今回あのすごく長い長文のお便りがものすごく多かったです。あの多分なんですけど、まあ、全部それのお便りなんですけど、茜色のミュージックビデオについてのことがすごくたくさん届いていて、でやっぱああいうシリアスな作品なんで、もうすごく長文で書いてくださる人がいっぱいいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先に、言ってきますけど、これは、お便 便り3件読ませていただいてるんですけど毎回で、そのうちの1件をゲストさんに、読んでいただいてます。
お
で3件、選んで読ませていただいた方にサイン入りでステッカーを送らせていただいてます。なんで当選者ですね、今から読むのは。おめでとうございます。じゃあ僕からこの一番上のやつ読みます。ニンニンネームって言います。
ニン
ニンすごい本当雑でしょ。本当に適当なんだよねこのラジオね。花咲さんありがとうございます。カーキさんこんにちは、こんばんは。こんばんは。まあ18時なんでこんばんは。茜色のミュージックビデオ見ました。 MV 見ました。ありがとうございます。新聞に載ったりテレビに出たり、激動だった人類滅亡プロジェクトの2021年を総括したような映像と、カーキさんの優しくも力強い歌声と歌詞に力強い歌声にか歌声と歌詞に、強く胸を打たれました。特に聞こえてるかと叫ぶところではつい涙が点々点。ありがとうございます。1年の締めくくりにこんな素晴らしい作品を見せてくださりありがとうございます。もしよろしければこの MV の見どころなどを教えていただければ嬉しいです、ということで、花咲さんありがとうございます。見どころ全部ですけどね。
全部ですけどね。あれは、
僕のミュージックビデオに基本見どころじゃないところはないんですけど、強いて言うなら、まあそこそこの花咲さんが言っていただいてるように、この2021年を総括というか、まあ、ギュッとしても8分半あるんですけど長い、本当にいろいろあったんでね、今年もすごい、それをなんだろうな、振り返りということで、なんで振り返ろうと思ったかっていうと、その僕12月に何かミュージックビデオを出そうとは決めてたんですけど、最初別の曲の予定だったんですよ。なんですけど、多分ちょっと知ってると思うけど、あれから世界はっていう曲のミュージックビデオをなんかこの冬に撮れたらなーとかちょっと考えてたんですけど、なんとここでカーキさんの頭がちょっとおかしくなってしまって、11月後半に、あ、中盤、あ、前半か、前半あたりに頭がおかしくなってしまって、まあたまにあるんですけど、パンクするんですよ、忙しすぎて。もう何やってんだろうと、一人で俺は一体何をの立ち回ってるんだろうという時期があって、それで僕はその音楽やめるって言い出して、グループを抜けたんですよね、さっき言ったグループライン、みんながリーラ君も入ってるグループラインもね、
急でしたね、
急に抜けて、でその辞めるから、そのなんか記念というか思い出になるような最後の作品を作ろうと思って、茜色のミュージックビデオを作ったのがありましたね。
はい、ありましたね。
あったね。で、まあ、作ってる最中にいろいろ思い出して、でやっぱその期間11月のその後半とかも本当全部お休みしてたんで、もう連絡系とかも、
ね、
もう丸投げじゃないですけど、本当に一旦一時停止してたんで、
正直終わってしまったかと思いましたけど
ね。これは
まずいと、
まずいと思ってたんですけど、まあなんとか取り戻して、自信とかあと気力とかをギリギリの状態でできて、こうやって公開して、で感動してくださる人もたくさんいて、なんか、結局人に支えられてるバンドと言いますか、プロジェクトだなと再認識させられました。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
なんでこう最後のミュージックビデオの最後に、さよならありがとうって書いてますし、あとその今までお世話になった人全員の名前を最後にスペシャルサンクスのところに載せてるんですけど、あれ本当にやめるつもりだったなってあれを見ながら思いましたね。でもなんかすごくもったいないなって思いました、ミュージックビデオ作ってて。これを今やめるのすごくもったいないなって思ってしまって、なんか 言うてまだ1年半しかやってないし、
そうなんですよ、
ま、それでね、こんなにいろんなことをお仕事とかいただいてる状態で辞めるって、むしろ逆に失礼なんじゃないかなって。
そうなんですよ、
当たり前のことに気づいてしまいました。
やれる方がいらっしゃるんでね。
そうそうそうそう、あのそんな根本的なことに気づかされるミュージックビデオになりましたね。個人的には本当にあの皆さんが思ってるより中村川樹はちょっとできてないので、本当に一つ一つ、はい、取り戻します。ありがとうございました。じゃあ次のこの真ん中の浦松幽霊さんっていうのをちょっとお願いします。すごいおしゃれな名前なんだよねこれ。
浦松さん、浦松幽霊さん、
はい、ありがとうございます、おめでとうございます。
ありがとうございます。人類滅亡プロジェクトの皆さん、はじめまして。初めてお便りを送らせていただきます。
はい、ありがとうございます。あ、でも YouTube のコメント欄で見たことありますよ。
あ、そうなんですね、
はい、ローマ字表記だったんですけど、
へー、う
ん、ある、見たこと。
いつも人類滅亡プロジェクトの音楽に勇気をもらってます。
ありがとうございます。
新しく公開された茜色も好きなのですが、私が一番好きなのはミニアルバムに収録されているゴーストシップです。
そう、あの幽霊さんって名前の幽霊さんっていう名前でゴーストシップが好きって書いてるのがちょっと面白かった。
おお、もう本当名前のごとく、
名前のごとく素晴らしい。ありがとうございます。
激しくて重たいイントロから美しいサビのメロディーへの つなぎ方が天才的で、おそらくおそらく今年一番聴いた曲ですと。
おお、
今のところミニアルバムの収録曲7曲のうち5曲が映像化されているので、
うん、そう、
ゴーストシップやあれから世界はも密かに楽しみにしていますと。
うん、楽しみにして大丈夫なのかな。できるのか分かんないんですけどね、ちょっとお楽しみに一応しといてください。
お体にだけ気をつけてこれからも頑張ってくださいといただきましたね。
ありがとうございます。すごくあったかくない？やばくない？こんなんが毎月いつも来てて読んでるのに俺はやめようとしたんだよ。
俺はやめられないですよ。
本当にちょっとね、ダメだよね、ちょっと僕は本当にダメな人ですよね。
こんな長文いただけるなんて
すごい。あ、でもあの短いのももちろんあるんですけど、
はい、
なんかいつかどっかのタイミングでそのやっぱこうお便り選ぶってなったら長いの選んじゃうね。いや、
そうですね、
選んじゃうから、その短いのをたくさん読む日ってのもちょっといつか設けたいと思ってます。そうですね、そう、これはね、いつもねゲストの人に1通だけ読んでもらってるんですけど、恥ずかしいよね。そう、ゲストだってさ、だいたいうちの家これラジオ撮るんだけど、うちの家にちょっとこの時間来てって呼んどいて、川木さんは天才的ですみたいなことを言わせるのがちょっと俺は毎回すごく恥ずかしいんだけど、まあそうですね、ゴーストシップとあれから世界はかーと残ってるミュージックビデオでも、僕全然そのたまにいるんよ、例えば5曲入りとか7曲入りのミニアルバムとか CD を出して全部ミュージックビデオにするアーティストさ
ん
ってたまにいるんやけど、あんまり魅力を感じたことがなくて。
それは何か理由が？
あのね、クオリティにばらつきが出てくる。
あ、
どんなに売れてる人でも。だからね、あの、うん、だって7曲あったとして7曲全てがね、1曲もなんかあのこぼれることなんか全部クオリティがすごいいいっていうのはね、よくするっていうのはね大変なことだから。
いや大変ですよ、
うん、だから本当に失礼かもしれないけど、今までそうやってやってきた人で、あの全部作品が良かった人っていなくて、見たことないんだよね、うん、俺なんかすごい怖いなっていうのもあるし、だからうん怖いですけど、でも初めてやることやと思うんでね、このクオリティを保ったまま全部の作品がいいっていうのは多分バンド界、しかもインディーズ界隈は初めてだと思うんで、先駆者になりたいんでね、ちょっとやってみようかなとは頭の片隅に置いてます。でも期待はしないでくださいね。本当にゴーストシップとあれから世界は
ミュージックビデオ化を、一応頭の片隅に置いておきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後のお便りを読みます。めいめいさん、これはもうほぼ準レギュラーというか、いつも送ってくださってる方です。
ああ、そうなんだ。
素晴らしい。もうステッカーがめっちゃ多分溜まってると思う本当に
コレクションできちゃいます、
ね、できちゃうぐらい。ちょっと今回はあのもう今年1年ありがあのたくさんお便りいただいたので、めいめいさんからはちょっとおまけもつけときます何かしら。かいきさん、こんにちは。こんばんは。こんばんは。早速茜色のミュージックビデオを見たんですが、とにかくもう最高で涙が止まりませんでした。ありがとうございます。興奮してますね。
すごいな。
川木さんが天国に思いを届ける一心でひたすらに歌い叫び続ける姿が最高。あー、最高って俺勝手につけちゃった。本当にかっこよかった。最高なんて書いてないのにちょっと勝手につけちゃった。本当にかっこよかったです。まあでも最高ですよあれは。親友との電話から始まるとこも、途中でライブ音源に切り替わるとこも大好きなのですが、一番大好きなのは最後のスペシャルサンクスが出てくるシーンです。あんなにたくさんの人にあんなにたくさんの人が川木さんを支えてここまで来たんだと思うと胸が熱くなりました。本当にそうだよね。あと川木さんと親友さんの名前の横に春町と書いてあったり、 EX 彼岸花と書いてあったり、細かいところにまで愛が詰まっていて感動しました。少し早めのクリスマスプレゼントありがとうございます。引き続き映画も楽しみにしています。良いお年を。ありがとうございます。これ以上3つの3名さん、めいめいさん、浦松ゆれさん、花咲さんにステッカーを送らせていただきます。サイン入りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ちょっとめいめいさんのお便りを読んでて背筋が凍ったんですけど、そう、映画映画ね、ぶっちゃけ言うと現時点でまだ完成していないんです、これが。で、そうなんですよ、2021年冬公開と歌ってて、
あれ2021年が
もう終わるんですよね
終わっちゃいますよ。
まあこれはあと映画のそのなんでできないかっていう理由がありまして、
はい、
このコロナ禍、大絶賛コロナ禍で、あの映画館が借りれないとい もうそもそもの問題が発生してまして、でいろんな映画館にこうメール送ったり電話したりしてるんですけど、あのほとんどもう休館していたりとか、臨時休館していたりとか、あともうそのレンタル費用とその入れられるお客さんの数が合わなくて費用的に残念だったりとか、残念なあの感じになっちゃったりとか、今回はご遠慮しますみたいなことが多くて、もうちょっと都内ではないんじゃないかみたいなのになってて、
そんなレベルですよね。
そうなんよ。で県外、東京以外で上映するのもねちょっとね、はい、あれだから、ちょっと形を変えて公開しようかなと思ってます。それはちょっと、ま、もうちょっと考えますけども、っていうことをいろいろね、あの休日、本来映画を制作するために撮った休日とかに考えていると映画ができないっていう負のループ
できないですね。
できない。そのままいったら、そう、そのままいったらちょっとできないんじゃないかっていう。だから早めにその映画公開の方法をバッて決めて、休日もうちょっとパソコンカタカタしますね本当に大変ですよ。なんで音楽作るだけじゃ終わらないんだろうこのバンドは映画とかすごいな、自分でやってきながら。でそうですね、そう、親友さんとの電話から始まるとこ、これも結構さっきね、一番最初の花咲さんのお便りの時にはお話ししなかったんですけど、ここも結構見どころですね。前身バンド、彼岸花というバンドで、まあ、親友と一緒にバンドを組んでたんですけども、その、彼岸花が解散してしまって、で、その親友も亡くなってしまった。で、その亡くなる前に一番最後に、かけてくれた電話があの電話の冒頭のまんまなんですよね。もうそれをフルリメイクというか、春を待ってたんだというミュージックビデオでその親友大ちゃん役をやってくれたイサム君にあの声を担当してもらって、 でこの一つねすごいお話があって、まあ相変わらずスケジューリングがね下手くそな俺なので、もう公開の朝、公開日の朝に9月1日のあじゃあ、12月1日の朝にイサム君にお願いして、ちょっと10秒とか20秒で終わる話なんやけどそのちょっと電話の録音をさせてほしいと、
うん、
当日にお願いしたの。でイサム君もやっぱ俺のことよくかかってるから、いいよいいよみたいな、頑張ってるねみたいな感じですぐ OK してくれて、で録音したの。たらセリフ渡してもうバン本番ですぐ撮ったんだけど、なんとカーキのイントネーションが、打ち合わせも何にもしないのに大ちゃんと全く一緒やったっていう。
そう、
そう、俺ちょっと鳥肌立っちゃって、一回それで「ちょっと待って」って言っちゃって
何の接点もないんですよね。
いや、あるある、一応大ちゃんと勇くんと俺は共通のっていうか、まあ、3人でよく遊んでて、
あ、
それでそれだったから
すごい
勇くんが覚えてそれを言ってたのか何なのか分かんないけど、でもね、当日にお願いしてバッて電話口で言ったカーキのイントネーションが全く大ちゃんと一緒で、あれはあれはね、ちょっとなんかこのバンドってよく奇跡が起こるんだけど、奇跡っていう言葉が嫌いな俺ひねくれてるから嫌いな俺なのにいろんなことが起こるけど、本当にそのうちの一つでしたね、今年起きた季節の奇跡の。あとはライブ音源、そう、シェルターのライブ音源に切り替わるところとか、あとさっき言った最後のスペシャルサンクスのシーンですね、もうやめるつもりで載せたやつとかもいろいろ詰まってますね、本当に。映画ではあれよりももっともっとそのどこにも公開してない映像とかいっぱい盛りだくさんなんで楽しみにしていてください。本当にいつの冬になるのか分かんないですけど
頑張りましょう、
ね、頑張りましょう、本当に2021年2022年の春ぐらいにはしたいよね。ちょっと頑張ります、本当に。急ピッチで。以上、3名の方からお便り来てました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に、こんなに言われてるのに、ダメだよね、諦めちゃね。もう、
そうですね。
今も YouTube のコメント欄がすごいことになってて、YouTube の再生回数もすごいことになっていて、なんか、ちょうど1年前、去年の今頃、上層線のミュージックビデオがなんと1ヶ月で200回再生と、すごかったよ、ある意味で。全然再生されなかったの、
うん、
最初でも俺本当にそれも当たり前と思うぐらい自信がなくて、
うんうんうん、
あ、なんかもうこんなもんだろうなと思ってたし知名度なかったからね。ああ200回しか再生されないよな、そりゃ当然か、ははって感じで年末を過ごしてたんだけど、もう今となっては茜色を公開して今で何時になるんだ、11日で3600再生、
まだ2週間経ってない
です、ね、経ってない。上層線が、公開して確か3ヶ月ぐらい経って400回再生とかだったちょっと本当に比べ物にならないぐらいもうたくさんの人が今は見てくれるようになってありがたいですね。こんなことになるとは思ってなかったな、
思いもしなかったですね。
これが来年の12月どうなっているかみたいね。
これは
どうなってんだろうね。
400回から今、
今当時は1ヶ月で200回だったから、この公開多分10日目とかはまだ100回にも行ってなかったんじゃないかな、上層線は。
それが今
3600回
ですよ。
36倍か、本当に36倍か。うわー、これ分かんないね、
これ分かんないです。いや、無限の可能性ありますよ、これ。
あるあるあるあるどうなっちゃうのかね。まああんまりこういう時に俺は でかい口を叩きたくないんだけども、
うん、
まあ1ヶ月であえてでかい口を叩くなら1ヶ月で1万再生とかいくようにはなりたいよね。
なりたいですね。
うん、なりたい。あ、でもなってるね1回。あのね、芥川が芥川インフェクションがね1ヶ月で確か1万再生いったんだよね。
あれも良かったですからね。
あれはすごかったし、
再生されて当然、
当然当たり前の曲だし、あれに関してはもうこの年末最後のねラジオだからぶっちゃけるけど、あれは正直狙って作ったからね。もうあのツイッターでもね一回言ったんですけど、バカでもわかるかっこいいを追求して作った曲なんで。
いや、かっこいいしですし、耳に残りますもん、あれは。
おしゃれだしね、なんかね。で、リラ君もそのね、ぶっちゃけた話をすると、あの芥川の時期にはもうすでに出会っていて、
そうなんです
よ、ね、仕事もシェルターの話が決まってたから、今考えたら芥川はもうリラ君に任せてたらどんな化け物作品になってたんだろう。もっとやばいことになってたと思うから。
もっとできましたよあれは
ね。ただ本当にまだ出会って、多分そういう話をしだしてからまだ1週間2週間目の時だったから、まあだったけど、まあでも今後は芥川インフェクションよりももっとやばい作品を作るんで、その作品にリーラ君が絡んでくれたらいいなって思ってます。
そうですね、ミュージックビデオの衣装という面でも楽しみにしていただけたら。
そうなんですよ。ライブだけじゃないですからね、リラ君は。ミュージックビデオも今後がっつり噛んでいくんで、ちょっとその一作目今後楽しみにしてください。ちなみに文豪シリーズって呼んでるんですけど、
シリーズか。
そうなんですよ、芥川インフェクションじゃ終わらないですよ、文豪シリーズ。実はこの文豪シリーズはどういうペース配分になるか分かんないですけど、あの定期的に出していきます。
お
ー、めっちゃ楽しみにしてください。もう曲名だけはもう全部決まってます。
皆さんじゃあ再生リスト作っていただいて、
そうそうそうそうそうそう、してほしいなって思ってる。でそのうちそれだけでアルバム作ったりとか、文豪シリーズだけで、ちょっと楽しみにしててくださいね。じゃあこれ僕このラジオで言っちゃおうかな、もう。
お、その初公開。
次のテーマ、
はいはいはい、
もう多分来年の春頃にはライブでちょくちょくやっていくと思うんで、もう言っちゃいます。次のテーマ太宰治です。
おお、
もうベタですけど、
まあベタです
けど、ベタベタ芥川の月は太宰ですね。
まあ、有名どころですけど、
そう、有名どころから攻めていこうと思って、
はいはい、
まあ、分かりやすいし、あとその最近自分の中でできた置き方の中で、なんか太宰治の作品とリンクするところがあるなと思って、絡めた曲がもう上がってるので、楽しみにしておいてください。一度のライブで急にギリリア的に言うか分からないですけどもって感じですね。ここまで言ってすごいな本当に。 あとあれですね、今月の予定なんですけど、10月の、違う、もうバグってるね月感覚が
ちょっと
さっきから9月だの10月だの12月ですね。12月今月の21日、下北沢モナレコードさんっていう可愛らしいライブハウスがあるんですけど、そこでピアノセットのライブラストがあります。ラストのピアノセットのライブです。ピアノセットのライブはちなみに僕一番大好きです、やっててもう最高に気持ちいいですねあれは。で23日新宿サムライにて、ウロンさん、バンドウロンさんの企画、に、出させていただきます。ギフトという企画ですね。なんかウロンっていうバンドがありまして、
はい、
先輩のバンドなんですけど、
はい、
天才を集めたと。
天才を集めた、
天才、異才、奇才を集めた企画で、その第1弾になんと俺らは出させていただくと。よく天才ってツイッターとか YouTube のコメント欄にも書かれるけど努力してるからね。天才じゃないなって思うよ俺は絶対に。
自分ではそう思わない、
そう思わない、努力してそれが出てるだけなんで、生まれ持っ って何か才能を持ってるわけじゃないですよと言ったように言いたかったですこのラジオで。あとは12月26日の大忙しだ喋ってて頭おかしくなりそうだ。12月26日にあやりさんプレゼンツムーンナイトという、音楽番組に出演させていただきます。この日、歌う曲は、前回、テレビ出演した時に、歌わせていただいた3曲以外の曲で、どの曲になるか分かんないですよ、うん、もう分かってるか消去法で行こうと思ってますんでよろしくお願いします。あと最後25日26日この連続で関東鉄道株式会社様と山形鉄道様のコラボイベントワイン列車というイベントに弾き語りで参加させていただきます。これがあれですよ、関東鉄道さんってものすごくお酒好きな人が多いのかな、なんかこういうビール列車とかワイン列車とか定期的にやっていて、
お
そういうその電車の中で車窓を眺めながらゆったりのんびりとお酒とかディナーを楽しみますよっていうイベントがよくあるんですけど、ついに僕が弾き語りライブをそれでコラボさせていただくというお話になりました。でそれが25日か26日っていう、もうこのね今年のクリスマスはもうねそういう意味ではクリぼっちですよね一人ぼっちです結局クリスマスも仕事をしているという、まあ、ありがたいことですね、
まあ、去年も
ありつつ
ぼっちですけど、
ぼっちですけどイブももちろん何もないですからね、これ24も何もなくて25、26とライブというね、
大忙しです、
ね、大忙しい、もう音楽が恋人なんじゃないかなここまで言ったらすごいよね本当に。ありがとうございます、本当にありがたい機会、関東鉄道さんとも来年何かあるかもしれないですよと匂わしておきますこれリーラ君知ってたっけ来年の話って。
いやまだ知らなかった。
あ、何も知らない、
聞いてない、
あ、聞いてない、言ってないか。じゃあちょっと今文字で見せるね。はい、
マジですか、
マジこれマジあるのよ
これは。
しかも
え、もう近いじゃないです
か。いやもう近いのよ、だから俺は焦っている本当に
これは。
そうなんですよ、これはまだどこにも公表しちゃいけないんですけど絶対もちろんこのラジオでも言わないんですけど伏せますが、関東鉄道さんとはまだまだ続きますよということをお知らせしておきますお知らせしておきます。
これは衝撃的です、ね、
衝撃的本当に。まあでも告知とかは結構もう年明け早々にできるんじゃないですかね。ですし関東鉄道さんとはねもうねすごくいいペースで仲良くなってまして、最近もうその僕のその上層線という曲を見つけてくださった人と、飲み会に行ってます飲み会に行ったり、あとその関東鉄道 の, その営業部の方と居酒屋に行ってポケモンの鳴き声クイズとかをもうやるような仲になってしまって気づいたら
もう友達です、
ね、友達って言うとおこがましいですけど、でももう普通にもうカラオケとかもみんなで行って一緒に上層線歌うような中に、
それはもう友達ですよ
なってますね。もう去年の今頃こんなことはもう1ミリも想像しなかったんですけどそうなんですよね、上層線の方ともうお酒を飲んでますなんで今後たくさん楽しいイベント、すごい素敵なイベントをどんどん公開できると思うんで、そちらも楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。
お願いします、
お願いします。あとそうだね、もう一個新曲の話しようかな。鉄道の歌をまた書いてまして、今回は上層線じゃないです、京王線です。
これは
俺の住んでいる二人俺たちが住んでいる
京王線の曲を書いてます。で曲名はあのツイッターにももう載せてるんですけど、京王ダウナーという曲ですね。
いいセンスですよ。もうい
やこれはめちゃくちゃかっこいい曲なんですよ、京王ダウナーって。そうあの絶対にタイアップにならないだろうなっていうかっこいい曲なんですけど、これはもうあのもう世の中の男の子はみんな好きなんじゃないでしょうかね、うん、って思います。京王ライナーというあの海賊急行が、
そうですね、あの
あるやん、
めちゃめちゃ早い、
早くて有料のやつ、
そうですね、
お金かかるやつ、
快適と噂の、
そう快適と噂のあれの名前をもじってダウナー。その僕は今夜勤をやってるんですけど、夜勤終わりに京王線に乗ってるとあの京王線のあのぐるぐるしちゃうんですよ寝てで大体起きたら最悪な気分なんですけど、そういう最悪な気分を歌った歌です。それをライナー、京王ライナーにかけて京王ダウナーというめちゃくちゃかっこいい曲になってるんで、よろしくお願いします。ライブでパタパーってやるかもしれないんで、ですね。あとはこれも名前だけ公開してるんですけど、利根川という曲がありましてこれは茨城の一級河川です。
そうですね、
茨城の
でっかい川ですよ、
でっかい川で、そこでいつも砦の花火大会というもの、砦花火大会というのをやってるんですけど、その上層線から見えるんですよ花火が。それをまあ歌にしたんで、まあ、これも名前だけ公開してるんですけど、今名前だけ公開してる新曲がめっちゃ多いですね。
うん、
楽しみにしていただければ。なんでしばらく多分リリースはしないと思うんで、ライブに来て確かめてみてください。あやっぱ天才だなと思います。です。じゃあそろそろ喋ったら締めましょうか。うん、なんならめちゃくちゃ長い今日申し訳ない。
じゃあリーダ君、締めの言葉、今年のまあそうですね、どんな1年だったかと、あと来年の抱負を短めにお願いします。
そうですね、まあ、今年人類滅亡プロジェクト、うん、中村川輝さんに関わらさせていただいて、
うん、すごいね、ちゃんとラジオ用に丁寧に喋ってる
もう結構もう有名になりつつあると思ってて、もう僕は、
うん、そうだね、
来年また必ず衝撃を残します。
そうね、今月は、あ、今月じゃもうダメなんだよ俺多分時間感覚今年じゃなくてね、今年はもうエンジンを点火した1年っていう感じだったんで、
そうですね、
もう来年は爆速でいきましょう
ということで、
来年はそういう1年でいきましょうか。
いきましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
スタイリストのリーラでした。
ありがとうございました。
じゃあ僕からまあそうですね、まあ一緒なんですけど、本当に今年はいろいろとこうきっかけというか、もうなんだろうな、本当にゼロを用意してもらったって感じ、スタートするための。もう今までは数字何もなんか真っさらな状態だったのに、そこにあのもうゼロを用意してもらって、でなんなら 1,2,3 とこうちょっとずつ済ませていただいたんで、もうあとは来年もうなんかちょっとブーストを使って100ぐらいまで行きたいなと来年は思ってますんで、ちょっとよろしくお願いします。あと今できてる曲、本当に新曲全部いいんで、ちょっとまあ透明になれなかったという曲はもうライブハウスでやってるんですけど、評判がちょっと良すぎるんで、ちょっとその曲の進化も楽しみにしててください。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ最後もう一回人類滅亡プロジェクトのせーのっつったら人間界電波ってふざけて言って終わりです。ありがとうございました。第14回ゲストはスタイリストのリーラくんでした。人類滅亡プロジェクトのせーの人間界電波2021年ありがとうございました。
いい音をつよ
う。ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。